日渡し建設プレゼンツ with the happy life。 ここからの時間は私小川明がお送りしていきます。さあ今回はですね、佐賀県内で頑張ってらっしゃる方、活躍されている方をゲストにお招きして詳しいお話をお伺いする時間となっています。今回はこの方に来ていただきました。では自己紹介お願いします。
はい、株式会社ファルコンウィング新井龍鷹城の石橋美里と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
皆さんご存知の方も多いと思いますが、もう、話題になったのは女子高生鷹城っていうね、時代の頃からご存知の方も多いと思いますが、あれからもう何年経ちましたか？
もう十数年経過しましたね。
そっか。しかも今やもう起業されて、会社、ね、ファルコンウィング、
はい、もうちょっと僭越ながら、鷹術専門の会社っていう、鷹を使った、有害鳥獣対策であったりとか、とにかく鷹っていうところに、特化した企業として、今やってます。近年だと会社のですね、倉庫とか、そういったところでの鳥害対策っていうのも、鳩が入ってきたりとか、そういう意味では被害に遭われてたり困られてる方って、農家さんだけじゃなくなってきてるんですよね。で、この、仕事なんですけれども、私たちの会社自体が、日本の鷹文化を担っている、そういった会社かなっていうふうに思ってます。
一般的な感じからすると、もうその鷹城って言われる、そのいわゆるスペシャリストって、例えば歌舞伎役者とか、
はいはい、そうなんです
よ。そういう方々となんか同じレベルの感じ、イメージありますけどね。
常にその時代の、権威のある方たちの隣に常に鷹がいたみたいな感じなんですね。だからいつの時代もそうなんですよ。なので時代ごとに姿を変えているっていうのはちょっとありますか ね、
なんかもう時代劇見ててもなんかお殿様が狩りをしたり、鷹を使って狩りをしたりとか、
そうなんです
よ。そういう、こともやってましたしね、
日本の伝統芸能の中では能楽が一番偉いというふうに言われてるんですね、能楽師の方たちやっぱり偉いわけですけども、その人たちと肩を並べてたものだったし、狂言の演目の中にも鷹が用いられていたりとか、実際にはその鷹城役とかなんかあったりするわけで、そうするとかなりいろんな日本文化とこうつながってくるところはあるかなと思います、
もういわゆるもう生活にもう密接なもうお仕事だったっていうね、暮らしのために大切なお仕事だったっていうところも大きいですね。でこれ鷹城っていうと、そのただ鷹を飛ばしてとかじゃないんですもんね。
そうですね、検索かけると鷹での鳥害対策飛ばすことみたいにやっぱり出てくるんですが、実際には株式会社ファルコンウィングっていうところの鷹たちだけが直接鳩を捕まえて対策をしてるんですよね。そうすることで根本的な解決になるっていうのと、あと結局必要なのは鷹に匠って書くわけですから、やっぱり技術があるところに頼みたいじゃないですか、なので私たちは技術研鑽っていうところにはかなり力を入れてるかなと思います。
実際に例えばその鳥害対策で出かけます、で美里さんと一緒に鷹が、対策します、その日のもっと前からだいぶ前から準備期間に入るんですよね。
そうなんですよ、皆様には鼻の部分を見ていただくように隠すこと、それは美ですから、
なるほど、
意識してます。
美里さんの、X とかで、いろいろとそういうね、準備期間のこととか、鷹についてのまたねお写真とかもいろいろ上がってきますけど、本当に体調管理だったりとか、もちろん鷹も気持ちがありますからね、生き物ですからね。 そこら辺のまたこうやり取りみたいなものとか。
そうです ね、うちに30羽鷹がいるんですね、で30羽の鷹たちみんなそれぞれこう日々変化があるわけですね、だからそういう変化のもと見た時に、今日あの子はちょっと少しなんかこう元気ないかなとか、そういうところもやっぱり見るわけじゃないですか、で30羽いるので、もう1羽1羽ちょっと時間をみんなに割けなかったりもするので、鷹たちがバーって並んでて一匹それを見つけるわけですよね、そういうのが本当に必要なことなんじゃないかなと、この世界に関してはですね、思います。
でも本当に唯一無二のパートナー っていうことですもんね、
は
い、
そうですね
仕事の、
はいはい、もうあのファルコンウィングのタカっていうことで、はい、まあ、オールチームで動いてやってます、う
ん、
はい、
であの気になったのがあのお馬さんもいますよね。
あ、そうです、はい、あの実はあの馬もやっておりましてあの私タカと一緒に馬に乗っておりまして日本の馬なんですね、はい、まあ、本来あの、まあ、2000年近く、うん、あのずっとですね長らく、まあ、日本人と共にいたお馬さんというのは、はい、やっぱり日本の馬なんですね、うん、日本人らしい馬なわけです。なのでこの人たちが鷹文化を支えてくれてたっていうところがあるので、まあ、私今その、徳川家の将軍家のお抱えだったと言われる、まあ、日本というよりは世界でも最高峰の流派、これをちょっと今やってるんですけど、うん、はい、その流派の中でも非常に重要なポジションで馬っていうのは使われてますね。
ああ、じゃあ、はい、鷹匠が馬に乗ってみたいな感じなんですかね、
はい、そうです、はいはい、
じゃあ馬と鷹とのまたコミュニケーションも大事ってことですよね、
はい、そうなんですよ。あのいい馬にやっぱり出会わないといけないっていうのはあるんですけれども、はあ、まあ、いきなりやっぱりその馬に鷹を任せるっていうのはちょっとやっぱできないので、私のトレーニングの中ではもう常にあの鷹と馬両方使ってやってるんですけども、はい、あのそうすることで、あ、今日はこの時間ぐらいから練習始めるのねっていうことがやっぱり馬も分かってたりとか、それから練習してる時にこう鷹をお迎えに行かないといけなかったりするじゃないですか、はい、うん、まあ、鷹をちょっとこう使ってたりとかして、そうするとあの大馬さんがちゃんと私を連れてってくれるんですね、鷹のところまで、
はあ、
そういう練習の中でももうすでにそういう感じのリレーションシップがもう形成できていて、なのでこれはもともと鷹狩りっていうのはですね、はい、本来は鷹と馬と人と犬、この4つの生き物が組み合わさることによって日本の代表的な鷹狩りっていうのはこのようにして行われているので、うん、この4つの生き物が連携することによって生まれた、それをちょっと大前提として考えていく必要があるんですね。
なるほど、
はい、
もうでもあの美沙さん話聞いてるとやりたいこととか、はい、思いついてることとかがたくさんあるんですね、
はいはい、いやなんかですねこれあのものすごく面白いんですね、うん、今あの文化にも登録されていないわけです、うん、これ2000年あるんですよ最低でも
歴史が、
はい、最低2000年あるものってこの日本文化の中でもかなり少ないんですよね、うん、2000年あるってなったらもうやっぱりその今文化として登録されているいろんなあの文化系の方々なんかでもって自分たち、まあ、500年とか、まあ、400年とか、はい、そのぐらいあるけど2000年ってみたいなそのぐらい重いというか、はい、あのすごい偉大なものなんです、うん、で世界的にはですねもうすでにあの、まあ、鷹文化を有する90カ国のうち、まあ、44カ国はユネスコに登録できているので、はい、まあ、日本もこの動きに追いついていかなければならないんじゃないかっていう、うん、まあ、その動きはですね私の中では非常にあの重く受け止めていて、まあ、そこに向かっていけたらいいなというふうには一つは思ってますね。
なるほどね、はい、それが一つのまた大きな目標、はい、でもその目標に向かって走っているからこそ、はい、フォーブスジャパンね、
あ、そうですね、あの、はい、あのもう2023年とそれから2024年ということで、はい、あのフォーブスさんの、ま、企画なんですけども、うん、ま、日本の支部の方とそれからアジア支部の方で、ま、選出をいただいてですね、はい、未来に向かって生きているわけですね、うん、私たちあのもちろん私も過去のこともやるわけですけども、過去もやりながら現在をやって未来の方に向かっていくみたいな、うん、そういう一つの流れをやっていくのにあのやっぱりどうしても世界的な足並みっていうのはありますから、そういう中で、まあ、フォーブスさんの方に、まあ、アンダーサーティーに選出いただいたということで、はい、はい、大変あの喜んでおります。
いや、
は
い、本当におめでとうございます。
ありがとうございます、ね、
これからもっともっとまた世界に羽ばたく、はい、また世界に影響を与えるような、はい、そんなね、素晴らしい活躍を期待したいなと思いますし、
はい、
さらに今後のその目標に向けての一つの、はい、ワンセンテンスとしてタカスクールの開校も今目論んでらっしゃると、はいはい、
そうなんですあの日本だけじゃなくて中国にも韓国にもそれから、ヨーロッパ諸外国それから中東いろんな国々にタカの文化ってあるんですよ、
はい、
だからこの 世界とつながっていくようなこの鷹っていうものをもっともっと、まあ、日本の中でも、まあ、知ってもらうっていう、うん、まあ、これ一つの大事なことなんじゃないかというふうに思っているんですね。で、私もその、あの日本だけじゃなくて海外にもやっぱり住んでたりとか、はい、そうした経験の中で、あの鷹っていうのはかなりあの重要ポジションにどの国も置いてるわけです、うん、でも今の日本ってやっぱりそれ知ることができないっていう、それはちょっと寂しいことなので、はい、私は鷹好きなので、うん、あのより多くの人に知っていただけたらいいなというふうに思ってます、
ね、またあの鷹スクール開校になる際には、
はいはい、
ぜひ番組にも遊びに来てください。
あ、そうですね、はい、ぜひあのちょっとまたおしゃべりさせていただきたいですね
また近々式典、はいというかあのイベントとかにも出演される予定もあるんですよね、
はい、そうなんです、はい、結構ですねあのまだあの知られざるといったところではあの、まあ、佐賀県の中ではあの鷹文化を有している、まあ、自治体さんもかなりあるんですね、はい、まあ、正直佐賀県内どこにでも鷹文化あるんですよ、うん、でもこういうのがやっぱりつながっていってないっていうところはありますので、私の方でこうあの実際に解説とかをちょっと今あのいろんなところでやってる状態なんですね、うん、それとあの、まあ、東京の方にもですねあのいろんなちょっとお友達がいたりとか、まあ、あのフォーブスさんの方からのちょっと引き上げをあのしていただいてて引っ張り上げていただいてて、はい、なのであの、まあ、そういった意味でもですね今後もっともっと鷹っていうものがあの前面に出てくるんじゃないかしらというふうに思ってます、
はい、もうもちろんあの、はい、地元、ね、佐賀はもちろんですけれども、
はい、
また世界に向けて、まあ、はい、いろんなまたプロモーションでもね、
はい
はい、目にすることもあると思いますので、
はい、
皆さんぜひ美里さんを応援していただきたいなと。
そうですね、ありがとうございます皆さんよろしくお願いいたします、
お願いします今日は本当にお時間お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは株式会社ファルコンウィング鷹匠であります石橋美里さんにお話をお伺いしました。日渡し建設プレゼンツ With the Happy Life、 来週もお楽しみに。